皆さん、ジャパニーズポット101です。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
JapanesePod101.com presents our advanced audio blog series. This audio blog is entirely in Japanese. The transcript can be found at JapanesePod101.com in the first comment of each blog lesson and in the PDF. Be sure to stop by and leave us a comment.
オーディオブログ第5シーズン第3課15夜。
こんにちは、ジェシーです。
ゆういちです。このシリーズではジェシーさんと一緒に日本の行事、祝日を紹介しています。
今回紹介する日本の行事は、
今回は十五夜です。
では聞いてみてください。
十五夜。うどんに卵を割り入れたものが月見うどん。これは月を見ながら食べるうどんという意味ではなく、卵の黄身が満月に見えることから命名されました。そう、日本人が黄色く丸い形状から連想するものは月なのです。それくらい月は身近な存在であり、月を眺めるという行為は生活に溶け込んでいると言えるでしょう。さて、日本では一年で最も明るく美しい月を鑑賞できるのが十五夜だと言われています。これは日本の古いカレンダーで言えば8月15日の夜。現在のカレンダーでは9月7日から10月8日の間に訪れる満月の夜のことです。ちなみに2010年は9月22日、2011年は9月12日、2012年は9月30日が十五夜です。月見の歴史をたどると、なんと縄文時代、紀元前1万年から紀元前1000年くらいの時期にまで遡ることができるとか。つまり3000年以上前の日本人も月を見て楽しんでいたということになります。時が過ぎて平安時代になると、貴族たちは月をめでながら宴会を開いたり、船に乗って水面に映る月を楽しみながら短歌を作ったりしました。その後、月見の風習は次第に庶民や武士の間にも広まり、江戸時代になると、稲の初穂やすすき、米の粉で作った団子、採れたばかりの秋の野菜や果物、酒を備えて、その年の収穫に感謝する習慣へと変化し、現在まで続いています。ところで、皆さんは中秋の名月という言い回しを知っていますか？これは、秋の真ん中の時期に出る満月という意味。つまり十五夜の別名です。満月をじっと見ると、月の表面に影が見えますよね。日本ではあの影は、餅をついているうさぎの姿だと言われています。皆さんの目には、あの影が何に見えますか？
さて、今回のブログは十五夜でしたが、まず、いきなりなんですけども、
はい、
あのブログの最後の質問にジェシーさんに答えてもらいましょう。
はい、
はい、日本だと月の影は餅をついているうさぎの姿だとまあ言われていますけども、あのアメリカでは何に見えるって言われてますか？
そうですね、アメリカでは月の影が人の顔に見えるっていう人が多いですね。
あ、なるほど。
The man in the moon って言いますね。
あ、そうですか。
なんか黒い部分が目だとか言っていますね。
はい、はいはいはいはい。まあ、インターネットでもちょっと調べてみたんですけども、犬とかライオン、まあそのライオンが吠えているところと答える人も結構いるみたいですね。
そうなんですか。
はい、
国や住んでいる場所によっても答えは変わりそうですよね。
そうですよね、うん、はい。まあ、ちなみにこの日本で月の影がうさぎに見えるっていうのは仏教のお話が元になってるみたいなんです。
仏教のお話、どんな話ですか？
あ、はい、ここはちょっと長い話なんですけども、まあ、簡単にあの説明しますね。
あ、はい、
はい、あの昔々悪いことをしたために猿と狐とウサギになってしまったあの人たちがいました。
え、 人が猿と狐とウサギに変えられちゃったんですか？
はい、
悪いことをしたから。
あ、その通りです。はい。で、この動物にされてしまった人たちは、自分たちがしてきた悪いことをとても後悔していて、それを償うためにいつか良いことをしたいなとこう思っていました。
反省していたんですね。
それを知った神様が、老人の格好をして3匹の前に現れました。自分は食べ物がなくて困っているから助けてほしい、何か食べ物をくれと動物たちに頼みました。
でも動物たちはそのおじいさんが神様だということを知らないんですよね。
はい、もちろん知りません。で、この猿と狐は食べ物をしっかり見つけてその老人にあげることができました。でもウサギは食べ物を見つけることができなかったんです。
あ、残念ですね。で、ウサギさんはどうしたんですか？
はい、まずウサギは猿と狐に火を起こしてくれと頼みました。そしてそれからウサギは食べ物を見つけることができなかったので、自分の体を焼いて食べてくださいと言って火の中に飛び込んだんです。
ウサギが火の中に飛び込んだんですか？
はい。
死んじゃったんですか？
そうでしょうね。
ずいぶん残酷でかわいそうな話ですね。
はい、そうなんですよ。で、それを見た、老人、つまり神様は、ずっとそのウサギさんが残るように月にウサギを祀ったということです。
背景にはこういう話があったとは思いもつきませんでしたね。
はい。
ちなみにこの話って有名な話なんですか？私初めて聞きました。ちょっとショックです。
はい、かなりショッキングな話なんですけども、はい、これは誰でも知っている話というわけじゃないと思います。実は僕もこれ今回ネットで調べていて初めて知りました。はい。ただこの話は単にかわいそうな話というよりも仏教の話で、自分の体を捨ててまでも他人を助けようとするその心の立派さというものを伝えようとしてるんじゃないのかなと思います。
ああ、なるほど。このウサギさんは人を助けるために自分の命を捨てたんですもんね。なかなかできない立派なことですよね。
そうですね。はい。ところでこの十五夜の歌があるのはジェシーさん知ってますか？
あ、知らないです。どんな歌ですか？
はい、これはですね、ウサギウサギ何見て跳ねる、十五夜お月様見て跳ねる、という歌なんですが、
はい、
知りませんか？
あ、知らないです。でも ありがとうございます、歌ってくれて。
はい、なかなか大変でした。はい、結構これは日本人は知ってる歌なので知っておくといいかなと思います。
あ、わかりました。
はい、実際にこれは僕の声じゃなくてちゃんとしたものがインターネット上にあると思うので、
あ、はい、探してみます。
はい、そちらの方をぜひ聞いてください。
はい、
ということで今回は十五夜のお話でした。で、このレッスンで紹介したように日本では満月の時に見える模様がウサギに見えると言われているのですが、皆さんの目には月の模様が何に見えますか？
私も今度の満月の時に月をじっくり見上げてみようと思います。
はい、きっとウサギが見えるかもしれませんね。
楽しみです。
はい、じゃあこのレッスンはこの辺で、
さよなら。
Again at JapanesePod101.com you'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave us a message.